マンデー。時刻は午後6時33分になっています。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはご相談です。普段は付き合いのない親戚から身内が亡くなった、私たちは相続放棄したと、あなたもした方がいいと言われています。突然聞かされた話ですし、亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないという話もあって、とても焦っています。どうしたらいいでしょうかというものですね、どのくらいの身内親戚なのかちょっとわからないんですけれども、
そうですね、そこが、ね、ポイントだと思いますね、
相続放棄というのは亡くなった人の財産を受け取らない、いりませんよという手続きですね。
そういうことですね。このコーナーでも何度かもう結構な回数相続放棄にまつわるお話、ご相談というのはもうに対する回答ですか、させていただいているわけですけれども、改めて復習ですけど、その預貯金があっても、亡くなった方に、預貯金がもともとあったんだけれども、それでも別にそれは相続できない、あるいは、亡くなった方に借金債務があったんだけども、それも引き継ぐことはないと、よくその亡くなった人にですね、借金が多くて、それで、相続しても意味がないよねというような時に、大きな効力を持つのが相続放棄ですね。
負の財産ですから
ね。
そしてご相談の中にもありました、亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないということですが、これって結構短いですよね。
短いですし、で、よくよくちゃんと調べていただければと思うんですけれども、これ亡くなってから3ヶ月以内ということではないんですね、自分というものが相続人になりましたよと、それを知った時から3ヶ月なんですね、亡くなった日から3ヶ月じゃないんですよ、通常、例えばその亡くなった方の親御さんであるとかお子さん、そういったレベルであればですね、通常でしたら、日頃からなんていうか付き合いがあれば、亡くなった事実なんていうのもすぐ電話で知らされるわけでしょうから、自然とその亡くなった日から一両日中に相続人になって、そこから3ヶ月というようなことにもなるんでしょうね。ただやはりその親戚付き合いとかがなかったりとかすると、気づくといつの間にか本当は相続人だったんだというようなこともなくはないわけですね、ですから今回のケースで、ご相談のケースで、その身内の方がね、その知り合いの方が、あなたも相続放棄した方がいいよというふうに言ってくれたのはむしろラッキーだったと、そのまま放置されてしまっていると、わお困ったもんだという話になるわけですよね。
今回はその親戚から連絡があったというわけなんですけれども、ここがちょっとこうぼやっとしてるなーなんて思ったんですけれども、何かこう気をつけるべき点というのがあるんでしょうか。
先ほど申し上げた通り、相続放棄というのは、その借金が多いケースに有効だということですけれども、なぜね、その相続放棄をしたんですかという理由を教えてもらいたいところですよね。
そうですよね。
多くは借金だとは思うんですけども、その中身というのは聞いておこうと、でそれからこれもですね、再三お伝えしていると思うんですけど、相続放棄というのは裁判所に対する手続きが必要になるんですね、ですから私はね、相続に関わりたくないからいらないのよぐらいのね、そういう口頭でのやり取りで、これは相続放棄とは言わないんですね、ですからそのあたり、電話口でおっしゃってることが、どういう本当の意味、その法的な意味での相続放棄なのか、それとも単に関わりたくないからそういうふうに言ってるだけなのか、そのあたりはちょっと聞いておいた方がいいなと思いますよね。
そうですよね、もしかすると嘘かもしれませんからね。
その可能性もあるからね。
本当すっごいたくさんのこうなんプラスのものが残っていて、いやもう相続放棄した方がいいよなんてこう言って独り占めみたいな、
そういうのもあるかもしれないですから
ね。悪いことがこう働くこともね、中にはないこともないので、それはさておきなんですが、今回その相続放棄をしなかったら どう進んでいくんでしょうか。
まあ、これは端的にその今先ほど申し上げたその3ヶ月間の期間を過ぎてレール過ぎれば、はい、まあ、相続をすると自動的にするということになりますね、
はい。
で、まあ、ちょっと今回のこのご相談内容では分かりませんけど、私の方でご相談の中で実際にヒヤッとしたとか、うん、あるいはまあ逆にあもう手遅れだったねというようなことが、ケースの中で多いのが、
はい、
まあ、これはちょっと私 の, その仕事上の経験上なので全ての一般論とは言えないんですけれども、その相談レベルで多かったのがですね、
はい、
亡くなった方が、まあ、例えばサラリーマンとか、年金生活者とかじゃなくて、
はい、
生前にねその商売をされたと、いわゆる自営業者さん、こういう方とかは、
はい、
まあ、なんていうかな、金融機関からの借り入れがあったりとか、場合によってはその支払いが滞って税金の滞納なんていうケースもあるわけですね。で、毎月毎月その債権者ですから金融機関であるとか、まあ、税務署関係とか、まあ、役所関係ですから、はい、がそういう方が督促上でも毎月毎月出しててくれればいいんですけども、そうとは限らない、
はい。
そうすると亡くなった方、その生前商売してた亡くなった方が、亡くなった人の遺品の整理をしていたとしても、その滞納とか借金とかにの手がかりになるような資料がどうも見つからない。ああ、亡くなった人、まあ親父はとか、ああ息子はとか、ああは借金はなかったんだねというふうに安心して、そのまま3ヶ月間が過ぎてしまうケースっていうのもなくはないわけですね。それで突如として、債権者が、私のところが新たな債権者になりましたとか、はい、私のところには滞納分が何ヶ月分溜まってますみたいな通知がボンと後で切ると、
うん、
親父こんなの残してたのかという話になって、うん、さあどうしよう、3ヶ月間に合いますかみたいなことっていうのはあるわけですね、
うん。
でヒヤッとするケースもあるし、実際に手遅れだったケースもあるし、
うん。
で、まあ、そこら辺は裁判でも駆使して、まあ、そこら辺はなんとか相続放棄を認めてもらうようなやり方っていうのもなくはないですけれども、これはもうケースバイケースですね、
うん。
まだちょっと一般論としてまではふさわしくないかもしれないですけど、私の経験上では生前に自営業をされた方はちょっとそういうね、商売に関する借金とか、
まあね、
なかなかね身内の人知らなかったりしますから、
はい、
その辺の情報とかも仕入れとくっていうのも重要かなと思いますよ。
まあ、こう回転資金とか ね、
は
い、
ね、
いろいろこうありますからね、はい。いやいや、でもまあその大変ですね、やっぱりね。
そうですね。ですから付き合いの程度にもよりますよ、うん、親族同士のね。ただそれで親族同士の付き合いの中で、
うん、
その家のこと、家庭の事情についてまでは知ってるけれども、
はい、
そのご主人の商売の中身まで知ってるってことはそうそうなかったりとかするわけです。家族ぐるみで、あるいはその親族ぐるみで経営をしてるはともかくだけれども、
うん、
だからそういうところはちょっと注意をした方がいいのかなと思いますね。
まあ、その額がね、なんか親父の借金、まあこれぐらいだったら流行ってでもいいかなみたいな、そんな額であればいいんでしょうけれども、
うん、
いいね、おーみたいな、これ何年かかるんだろうみたいなものも中にはあるかもしれないということですからね、お気をつけいただきたいなと思います、今日は相続放棄のお話でございました、
はい。